それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに人の働き第3章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。では美穂姉妹3章の19節20節を読んでください。
そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのです。
はい、私の息子、政治家族が集っている東京の小田県向原キリスト教会では、毎年お盆の季節に軽井沢でサマーキャンプが行われ、今年のサマーキャンプはね、サマーキャンプのセミナーの講師に私と吉子先生が招かれ、今年のお盆には東京軽井沢に行く予定でしたが、このコロナ禍の中、昨年に続いて今年もね、サマーキャンプは中止となり、東京での夏の特別正解となり、私と吉子先生も東京へは行けず、久留米からオンラインでメッセージを発信しました。2日間各2回計4回のセッションで、第1、第2、第4セッションを私が、第3セッションを吉子先生が担当しました。私は第1セッションでは自己紹介とですね、家族子育てのことを話した後、2つのパワーポイントで教会とは何か、そして7つの本質を語り、第2セッションでは弟子育成、第3セッションでは関係による伝道とメンタリングについて語りました。いつも皆さんに語っている内容です。それで今日は初めにおさらいを込めて、私が第一セッションで語った2つの短いパワーポイント、教会とは何か、教会の7つの本質を皆さんに語ります。どうぞよく理解してください。パワーポイントが出ていませんね。
綺麗に出ないんですね。
でこれはもう最後に飛ばしましょうか。はい、パワーポイントのがちょっとうまくいきませんので、この部分はですね最後にいたします。この度東京の小田家向原の教会グループにですね、このことを発信できましたことを本当に感謝です。後で上田先生より開拓伝道をされている先生方や信徒の方に多くの気づきや示唆が与えられましたと感謝のお手紙をいただきました。昨年今年と続くこのコロナ禍の中で、教会が今まで、ね、行ってきた当たり前のようにやってきた集まっての集会や食事、イベントや行事が行われなくなっている中で、そもそも教会というのは何なのか、ね、教会の本質を求める声が多くなっており、7つの本質やコーチングメンタリングを学ぶ先生方が多く起こされています。今教会が本来のあるべき姿に戻る回復の時なのです。その意味で比較的早くからこの7つの本質を学び、メンタリングに取り組んできたクライストチャーチは他教会の先駆け、模範となっています。その意味でも皆さんしっかりとですね、学び行動してください。今できますか。 もうできなければもういいです。もうはい、なしでいきます。はい、本当はですね、パワーポイントで皆さんに見せたかったのですが、ちょっとパワーポイントが調子が悪いので、パワーポイントの原稿そのものをですね、私がこの書いてるのがありますので、これは画面には出ませんけどもですね、これをお読みいたします。教会とは何か。1611年イギリスのジェームズ1世は禁帝訳聖書を刊行しました。いわゆるキングジェームズ版という英語です、英語聖書です。これは今日でも英語圏では権威のある聖書です。その時ジェームズ1世はエクレシアという言葉をチャーチと訳しました。でチャーチというのはギリシャ語のクリアコン、王の所有とか建物という意味で、もともと教会を表すエクレシア、召し出されたものの意味ではありません。間違った訳をしたのです。これによって教会が街道であるという価値観を得つけました。よく教会というと建物、街道のことを言いますが、それは最初のですね、訳が悪かったのです。チャーチと訳したことが問題でした。ギリシャ語のエクレシア、これが教会なんですが、エクとクレシアの合成語です。エクというのは南々からという意味、クレシアというのは彼を呼ぶという言葉からの派生語で、エクレシアとはこれが教会ですが、呼び召し出されたものの集まりという意味です。エクレシアが新約聖書の中でいかなる建物の意味で使われることはなく、聖書で教会に行くという記述はありません。皆さんは今から教会に行きますと言いますけど、聖書にはその言葉はありません。だって教会は建物ではないわけですから。では教会って何でしょうか。教会は建物や場所ではなく、組織やプログラム、礼拝のことでもありません。皆さん分かりますね。教会は人々のことです。あなたが教会です。あなたが教会、教会は人のことです。教会は神の人々のことであり、あなたが教会です。あなたが神の神殿です。すなわちあなたのいるところが教会のあるところです。あなたが家にいるとき、家が教会です。あなたが職場にいるとき、職場が教会です。マタイの福音書18章20節でイエス様は、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですと仰せられました。イエスの名によって2人3人集まっていれば、そこがどの場所であってもそこが教会なのです。ですから私たちは教会に行くのではなくて、教会であり教会になるのです。あなたが教会ですからです。ではですね、教会、私たちですね、これエクレシアというんです。呼び召し出されたものの集まりは何をするんでしょうか。皆さんは何をするんでしょうか。教会がすることは3つです。覚えてください。第一、神を礼拝することです。教会のすることの第一は神を礼拝する。皆さんは礼拝のためにこのように集まりました。この集まりを教会と言います。教会がすること、集まりがすることの第一は神を礼拝することなのです。2つ目、出て行って、ここから出て行ってイエス・キリストの福音を述べ伝えることです。福音というのはキリストの十字架と死と復活です。これを述べ伝えることです。3番目、教会のすることは弟子を作り育てることです。キリストの弟子を作り育てることです。で、これら神を礼拝する、福音を述べ伝える、弟子を作り育てるということは、すべて関係ということに基づいています。すなわち神を礼拝するというのは神とあなたの関係なんです。福音を述べ伝えるというのは、この世の人々にとあなたとの関係です。世の人とあなたの関係です。福音を伝えるということは。 弟子を作り育てるということは神の家族ですね。神の家族、私たちとの関係です。これが弟子作りです。イエス様の最も大切な戒めは2つだけです。皆さんがよく知っているマルコ12章30-31、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、あなたの隣人を自分自身のように、あなた自身のように愛しなさい。ですから神を礼拝するということは神を愛するということです。皆さんが神を愛する行動をしているならば、それは神を礼拝していることです。それは別に教会の建物だけ、中だけのことではありません。礼拝は24時間、いつでもどこでもできるのです。神を愛する行為は神を礼拝しているのです。福音を述べ伝えるということはこの世の人々を愛するのです。必ずしもこの世の人々に今日十字架とかイエス様とかいう語る必要はありません。皆さんが出て行ってこの世の人々に愛を施しているならば、すなわちあなたはそれで福音を述べ伝えているのです。教会の働きをしているわけです、ね、弟子を作り育てるということは神様の家族を愛することです。家族の中にはお兄ちゃんも弟もですね、たくさんいますですね。彼らが成長するように愛して育てていく、でこれが弟子を作るということです。教会は神を礼拝し、福音を述べ伝え、弟子を作っていきます。ですから教会というのは人々のことですから、街道、建物、組織、プログラムによる教会作りから、今度クリスマスですから皆さん何をしましょうかではなくて、人中心、人間中心の教会作りが必要なのです。クリスマスからだから何をするのじゃなくて、人々をですね、愛するために、伝道するために、ね、そのためにクリスマスをしましょうということです。あくまでも人が中心のプログラム作りをする、人が中心の建物作りをするですね。人が中心で、プログラムや組織のために人があるのではありません。あくまでも人をね、導く、育てるということが目的なのです、はい、ここまでは教会とは何かということでですねお話をいたしました。次にですね、教会の7つの本質、皆さんはよく知っています、セブンエッセンシズと言います。エッセンス、英語ではですね、本質を of church です。はい、教会の7つの本質、第一は何ですか？
関係、
関係ですね。つまり教会というのは人々のことですから、イエス様を中心とした関係です。教会の本質の第一はですね、イエス様を中心とした関係です。人の集まりです。はい、2番目の本質は何でしょう？参加ですね。もっと大きな声で言ってもいいですよ神様、イエス様の御心に参加するならばですね、イエス様も参加してくださいます。イエス様の御心を行うするなら聖霊が助けてくださいます。イエス様もあなたのですね、その行いに参加してくださいます。2番目は参加です。はい、3番目は何でしょう？はい、これはイエス様の弟子として整えられ、誰かを整える必要があります。あなたはイエス様の弟子としてですね、整えられ、誰かを整える必要があります。はい、4番目は
イエス中心。
はい、イエス様中心、文字通りイエス様を中心に置き、御言葉に従いますですね。御言葉は、聖書の言葉はイエス様の言葉ですからですね、そこに従うことがイエス様中心です。はい、5番目は何でしょう？
伝道と
増殖、ね、失われた人、平安の子を探して救いに導き、イエス様の弟子を育てていきます。はい、6番目は
ネットワーク。
はい、ネットワークですね。キリストの体は一つです。実は教会には2つ種類があるんですですね。一つは単数形の教会、もう一つは複数形の教会で、この複数形の教会ってのはクライストチャーチもですね、教会ですが、これ地方教会とか地域教会と言います。 全世界に何百万とあるでしょう、ね、この地域教会は。これ複数形の教会ですが、イエス様を信じる人がみんなが集まった人たった一つの教会があります。ですね、これを私たちは、ね、行動の教会、使徒信条で行動の教会、または世界教会とか宇宙教会と言います。たった一つのキリストの教会です。ですからキリストの体は一つで、教会はですね、協力して働きます。ネットワークです。はい、8番目、ごめんなさい、7番目、はい、聖霊が働きやすく人が生きる構造に変えていきます。今までの習慣、伝道、しきたりに縛られない、聖霊は自由に働かれますから、その働きに私たちの方が構造を変えていきましょうということ。で、去年やった通り今年もやる必要は全くありません。聖霊は違うようにしなさいとおせれば、私たちの方が聖霊に合わせていくというのがですね、適用可能な構造です。はい、まあ、このことをパワーポイントで小竹向原の教会にお話をいたしました。はい、じゃあ聖書に戻ります。今開きましたところ、人の働きですね、3章の19、20節です。じゃあ皆さんと一緒に開いている人お読みいたします。よろしいですか。はい、そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。ここに主の御前に回復の時が来てとあります。回復の時、今この教会に起こっていること、いや世界中にですね起こっていることを注意深く見ると、神様は聖霊様を使わせて私たちが失ったものをもう一度取り戻そうと、回復の技をなそうとしておられます。教会だけではありません。今神様は皆さんの人生、生活の全ての面において、本来神様がお作りになった姿、神様がご計画、御心の姿に回復しようとしておられます。家族の回復、夫婦の回復や親子、親族との回復、関係の回復、事業の回復、友人や兄弟姉妹、失った関係の回復、持ち物や立場、地位の回復、聖霊様は今回復の技をなそうとしておられます。では一箇所聖書を開きます。ルカの福音書15章を開いてください。では御保姉妹、最初に15章の11と12を読んでください。
またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。
はい、ここは聖書の中で有名な放蕩息子の例えです。はじめに弟息子が出てきます。弟息子はまだお父さんが生きているのに、早々に自分の財産の分け前をもらって、お父さんの目の届かない遠くへと旅立っていきましたが、その結果は誠に惨めな哀れなものでした。そのことは13から15に記されています。では御保姉妹、読んでください。
それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。
16まで読んでください。
彼は豚の食べる稲穂豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。
お金があるうちは友達が集まってきましたが、放蕩して湯水のように財産を使ってしまう。加えて大飢饉があり、彼は食べるにも困り始め、誰も助けてくれません。そしてそのある人のもとに身を寄せたら、豚の世話をさせたとですね。豚はユダヤではレビ11章に記されていますが、汚れた動物です。今日でも正当なユダヤ教の神では豚を食べません。彼は豚の世話をし、豚の食べるものを食べたいと思ってもそれすら食べることさえできませんでした。兄弟姉妹、これが今日、まことの神様、愛の神様から遠く離れた人間の姿です。今日世界で起きている疫病、戦争、犯罪、自然災害、飢饉、混乱、今日の人間の姿は神様の目から見たら豚以下の生活です。原因は一つ、愛の恵みの神様から離れてしまったことです。17から19まで読んでください。
しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。
愚かで堅くなな人間は落ちるところまで落ちなければ目が覚めません。まあ、驚きようなことをちょっと言って悪いですけども、彼は中学校の時に私教会に誘ったんです。あのまま教会に居続けていればですね、あんな苦労しなくてよかったのにね。しかし離れてしまいですね、あるところまで行かなければ神様のもとに来ませんでした。人間っていうのも行くとこまで行き、落ちるところまで落ちなければ本当に固くな、目が覚めないということです。彼は落ちぶれてですね、弟息子もこんな惨めな姿になってようやく気づきました。こんな姿になったのは一にも二にもお父さんから離れたことが原因。18節、立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もうあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいですね。このことを悔い改めと言います。悔い改めとはギリシャ語でメタノイアと言いますがですね、向きを変えること、方向転換することです。この惨めな状態になって、弟息子はお父さんの方へ向きを変えました。罪の生活から神様の方に向きを変える、これをメタノイア、悔い改めと言います。彼が悔い改めできたことは本当に幸いでした。私たちの神様、天のお父様は誠に憐れみ深いお方。悔い改めてご自分に近づいてくるものを必ず憐れみ受け入れてくださいます。はい、20節読んでください。
こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。
もうボロボロ、身も心もですね、ボロボロになった弟息子は立ち上がってですね、信仰に立ってという意味ですね。自分の父のもとに行きました。ところがまだ家までは遠かったのに、お父さんはいつ帰ってくるのか、いつ帰ってるのか、毎日外を見てですね、遠くを見て待っていたのでしょう。父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけしたと言います。滝本先生のですね、トラクトの言葉の中に走り寄る神というのがあります。神様は私たちが神様に向かって一歩踏み出すと、 向こうから走り寄って私たちをですね抱き上げてくださるということです。21から23を読んでください。
息子は言った、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った、急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。
はい、23までですね。お父さんの財産をですねもらって放蕩にですね身を持ち崩したこの息子、もうお父さんの息子と呼ばれる資格はないとですね、そう思ってお父さんに近づきました。ところがです、ところがですね、お父さんは23節、しもべたちに言いました、急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。一番良い着物っていうのは何でしょう。イエス・キリストの十字架による救いのことです。真っ白な罪のない義の衣です。これが最高の衣です。手に指輪をはめさせなさい。指輪は当時印鑑の意味もしました。お父さんの財産を相続できるということです。印鑑の役割です。足に靴を履かせなさい。当時奴隷は裸足でした。自分の家族、子供だけが靴を履いたのです。奴隷ではない、神の子として受け入れてくださったということです。自分の子供として受け入れてくださったということ。そして肥えた牛をほふりとやりますね。豚の食べる稲子豆とは大違いです。生活を良いもので満たしですね、宴会が始まりました。天国は義と平和とですね、聖霊における喜びの生活です。クレシマ、弟子の生活ですね、クリスチャン生活というのはですね、毎日宴会の生活ですよ。皆さんは毎日宴会をしているような生活なんです。本当はですね、義と平和と聖霊における喜びです。24節読んでください。
この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。
なぜお父さんはここまでしたのでしょう。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。あ、ごめんなさい。そして彼らは祝宴を始めました。いなくなった、死んでいたですね。何が死んでいたんでしょう。関係が死んでいたんです。交わりが死んでいたんです。放蕩し、お父さんの元から遠く離れた弟、息子と父との交わりが回復しました。神様は許礼しまい、イエス・キリストを信じたあなたを子供として迎え入れ、皆さんの人生に失ったものを戻し、回復の技をなそうとしておられます。この子供は元の放蕩と弟、息子はですね、元の自分、父の子供としての回復をですね、受けました。問題はですね、私たちがお父様の元に帰ってから、それに対する私たちのお父様に対する態度です。はい、ガラテヤ人の6章を開いてください。まず7節だけ御星前読んでください。
思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。
聖書を開いている人、この箇所を一緒にお読みいたしましょう。はい、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。 神様を侮ることはできません。私たちは蒔いた種は刈らなければなりません。私たちの住むこの世界でも神の御国でも変わらない一つの法則があります。それはですね、蒔いたものは刈り取るという法則です。蒔いたものを必ずあなたは刈り取らなければなりません。この地上でもですね、麦をまけば麦の収穫がありますし、大豆をまけば大豆を収穫します。スイカの種をまいたのにかぼちゃが入ることはありませんですね。まいたものを刈り取るのです、はい、同じように皆さんが神様の言葉感謝しなさいと感謝の種をまけば、心の平安とですね、全てが益になる感謝の御業を刈り取ります。愛の種をまけば、あなたは友情と人々の愛を収穫をいたします。で、次にこう書いてあるのです。8節読んでください。
自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。
これは未信者に対してではなく、イエス様の弟子になった兄弟姉妹皆さんに神様は語っておられる言葉です。ここに2つのことが記されています。よく聞いてください。まず、自分の肉のために巻くものはと書いてある。肉というのは私たちの古い罪の性質です。イエス様を信じた後でも、あなたの人間的な考え、方法、自分のやり方ですれば、あなたは肉から滅びを刈り取りますよと書いてある。何も良いものは生じません。しかし御霊のですねしかし御霊のためにまくものはどういうことでしょうか。聖霊に導かれて行動すれば御霊から命を刈り取ります。兄弟姉妹、まいたものは必ず刈り取りますので、問題は何を刈り取るかではなくですね、日々あなたの生活で何を巻くかなんです。巻いたものは刈り取るわけですから、刈り取る方を考えないで巻く方を考えればいいのです。で、結果的にそれを収穫することになるからです。皆さんは何を巻いていますか。御霊のためにまくとはどういうことでしょうか。どうしたらよいでしょうか。3つのことを申し上げます。よく聞いてください。第一、この教会では暗唱聖句がなされていることを本当に感謝します。聖書も何回も何回も何回も読むことです。どういうことか。聖書的な価値観を持つということです。聖書が、つまりイエス様が語られるようにあなたも考えなさいということです。聖書を単なる知識でではなくてですね、聖書の言っていることがあなたの考えと同じになるようにしなさいということです。聖書的価値観を持つというのはそういうことです。そのために聖書を繰り返し繰り返し何度も読んでください。聖書的価値観とこの世の価値観は違います。ですから聖書を読まなければ、いつも私たちはこのような価値観に流されてしまうのです。2番目、一日の中で聖霊様と、ね、御霊のために巻くものはとありました。聖霊様と交わる時間を必ず取ってください。長ければ長いほどいいです。神様とあなたが1対1になる時間を持ちなさいということです。聖霊様との交わり、コミュニケーションにおいて、聖霊様、今日の一日を助け導いてください。私はどこへ行き、誰と会い、何を語り、何をしたらよいでしょうか。御霊の導きを求め従うことです。先ほどコロナワクチンの証しがありました。とても素晴らしいお証しです。なぜ素晴らしいかというのは、神様に尋ねたからです。自分で判断しない、自分で決めない、どんな問題でもイエス様どうしたらいいでしょうか、必ず尋ねる。そうするとですね、姉妹は明かしされました。 神様の声が聞こえるとか言うけど、神様の声は耳に聞こえる形では聞こえません。耳には聞こえません。どこに聞こえますか？心に、思いに聞こえます。あなたに思いが与えられるのです。また聖書の言葉を通してこれですと語られることもあります。ですから問題の解決を自分でしない、いつもイエス様に問うことです。この姿勢がとても大切です。はい、じゃあ3番目に行きます。一箇所聖書を開きます。イザヤ書の30章を開いてください。21節聖書朗読者の人が読んだ後ですね、皆さんと一緒にお読みいたしましょう。じゃあ見ほしまい、イザヤ書30章の21節読んでください。
あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。どういうことでしょう。心の状態を、ハンドルとギアをいつもニュートラルにしておくということです。心で何か決めてしまっては、聖霊様はあなたの心に働くことはできません。もう決めているわけですから、ニュートラルにしていくんです。フリーの状態にしていくんです。でギアを神様に入れていただくのです。どちらがいいでしょうか。全く中間状態にいつもしておくことです。もう自分で決めてしまったら、もう神様は働かれません。だって決めているわけですから、ね、いつも心の状態をニュートラルし、まあ、姉妹のお証しの中にもありました、神様に伺ったと、そしたら主は語りかけてくださった、心に思いをくださった、これが道だ、これもこれに歩めという声をあなたは聞く。いつも心の状態をニュートラル、前に進むも退くも、右へ曲がるも左へ曲がるも、あなたの心に語りかけられる、ね、もうささやかな小さな御霊の御声を聞き従うことです。これは訓練でだんだんとできるようになります。最初は失敗して間違うこともあるでしょう。あ、違ったということもあるでしょう。しかしですね、御霊には一つの法則があり、語りかけるですね、パターンがありますので、だんだんこれを訓練するとですね、御霊の声か自分の声か分かるようになります。はい、6節から10節読んでください。ごめんなさい、9節から10節読んでください。
善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。
神様は皆さんの人生で、あなたが失ったものをもう一回取り戻し、回復しようとしておられます。そのために私たちはですね、どういう種をまくかということがとても大切。3つのことを申し上げました。復習しますと、第一、聖書を繰り返し繰り返し読んで、聖書的価値観を持ちなさい。聖書が考える言う通りに、あなたも考えなさいということです。聖書の言葉に自分の考えを混ぜないことです。ですね。ピュアな純粋な聖書の御言葉をそのままあなたの考え方としてください。で、2つ目、何をするにもですね、神様に問うてください。私はどこへ行き、誰と会い、何を語り、何をしたらいいでしょうか。全ての問題にですね、イエス様に問いながら歩むことです。3番目、いつも心のですね、状態をニュートラルにしておくこと。神様にギアをですね、ハンドルを取っていただくことです。はじめに語りました御言葉、使徒の働き3章の20節、もう一回読み出します。それは主の御前から 回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。聖霊様は今あなたの人生に回復、神様が描いておられる姿に回復しようとしておられます。皆さんは今までの人生で多くのものを失ったかもしれません。神様が回復される時、皆さんが失った以上のもっと素晴らしいものをですね、あなたに回復させてくださいます。失ったものよりもはるかに素晴らしいものを回復してお与えくださいます。どうぞイエス・キリストによって一つ一つですね、取り戻してください。私たちの神様はなんと素晴らしいお方でしょうと、神をたたえ栄光をお返しするものとなってください。イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りしましょう。目を閉じてどうぞ思い起こし反芻してください。